いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピース
クール。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。道江さん、突然なんですが、学校のね、美術の時間ってどんなことしてました？
美術の時間は、小学校の時、今ちょっと思い描いたんですけれども、画用紙を持って、校庭に出て写生をしましたね。1時間使って校舎と上にあるお空描いたりデッサンする。もう一つは粘土ですね。針金で人間の骨格を作って、そこにこう粘土をつけていって、ちょっとこうロダンの考える人みたいなものを作ったりとか。
そう、大体ね、日本の美術の時間ってのは実技ばっかりですよね。
そうですね。
それが日本の芸術アートを衰退させている根本原因でもあります。さらに受験科目にないから美術の時間が削られて、今週1時間になっているみたいで、これは目の前の経済成長だけを優先して芸術を二の次にしてきた結果なんですね。でも新たな発想でその先へ進もうとするならば、それは経済学でも MBA でもなく、芸術的な目線、視線、そうした眼差しが必要なんですよね。それはデータに現れない情報をいかに読み解くかという分野の学問なんです。目の前にない情報、網膜に映らない情報を発見して解析する観察力なんです。それを一人の人間、社会人、主婦、学生にしても身につけていたら、この先自分の人生を切り開く強い武器になりますね。人間関係という生きていく上で毎日自分にのしかかる課題をより良き方向に解いて導く技です。こうした大切なことを日本という国が教育という領域の隅っこに追いやっているのが現状ということから、今回は目利きの目、プロは絵をどう見ているのかをテーマに、絵を見る技術、教養、感覚について少しお話ししたいと思います。一言で言うなら、絵を見る技の基本を身につけたら人間関係がうまくいくというものです。アドラーが人間の悩みはすべて対人関係の悩みであると言ってますから、アドラー的に言わせたら、すべての悩みから解き放たれるということにもなります。あくまでアドラー的に言わせたらですけどね。そこまで風呂敷を広げなくても、生きる上で身につけておいたらかなりのことが楽になることは間違いありません。59歳にもなって顔にシワ一つない川島を見てくれたら、なんとなく理解していただけるかもと思います。では最初に目利きの目についてですが、一流の画家や画商の目はその絵に伏せられた暗号を読み解き、目から入る情報、それっぽく言うなら網膜的な美、これはマルセル・デュシャンが持ち出した言葉ですが、網膜っていうのは光や色を感じるのに重要な細胞ですよね。その奥にある世界を精神的領域を使って一流の画家や画商は見ています。しかしそれはただ主観的に見るんじゃなくて、歴史や背景での流行を重ねて取り出しています。これまでのお稽古で言えばアナロジー、類推的な手法になりますが、アナロジーの感度を高めるためには知識と技術が必要です。ここまでで道江さん、なんかそういうことなのかなとひらめきってありました？
はい、そうですね。今のその精神的な領域を使っているとか、作家の背景、美術界での流行と重ねてっていうところで、今ひらめいたのが、先日見た北斎という映画ですね。でそこで版元の蔦屋重三郎が自分ところのお店の手代みたいな人が持ってきた絵を一目見た時に、この絵を描いた人を連れてこいって、もううちで全部出版するって、とにかく早く行って連れてこいって言うんですよ。それは後の写楽なんですけれども、手代はそんなに絵の凄さっていうのは分かってなかったんやけれども、蔦屋重三郎っていうのは見た瞬間にこれは間違いないって言い切って、あの書店とかレンタルビデオ屋さんの蔦屋さんっていうのは蔦屋重三郎をあやかって名前付けられてるんですよね。それも川島先生に初めて聞いたんだけれども、でこの蔦屋重三郎っていう人は単なる版元ではなくって、今で言うたら大プロデューサーみたいな仕事で、あの人のおかげで北斎や歌丸や写楽っていうのが今でもこう世界的でね、皆さんに認められてるっていうのは、あの人の力が大きいかなと思って、そんなことを今ちょっと思い出しました。
うん、絵描きっていうのはやっぱり技術屋さんだから、世に広めるためにはプロデューサーとしての才能のある人をいかに見えるかってことは大事。それは今の時代も同じですよね。はい、そして もう一つ、美学研究者の青山正文先生はご自身の大学の講義の中で、芸術は単なる好き嫌いで話が進むような小さなものではありませんといつもおっしゃってます。芸術は感じ取ればいいだけの趣味の世界のものではない。芸術は世界の知恵が、さまざまな素晴らしいものがたくさん詰まってて、世界の奥深さが凝縮しているものなのだといつもおっしゃいます。歴史は繰り返しますから、その世界の奥深さが凝縮している芸術アートを読み解くことができれば、今の私たちの未来を重ねて見ることができます。世界と私なんて関係ないと思っているあなた、これを私の世界と言い換えてみたらいいです。そして一人の人間の歴史は全く関係ないと思われている世界の歴史と不思議とリンクしているものなんです。それを知るにはクロニクル編集術という技があります。その歴史上のつながりをプロの目利きは見ているのです。なのに今の我が国の美術教育に欠けているのはそこなんです。きちんと教育を受けていないから、ただ感覚でやるのが芸術みたいに思っている人が多い。でもそれだけだとなかなか世界では評価されない。一見わけのわからないような現代芸術でも、世界的に評価される作品はやっぱり美術史の文脈上にちゃんと乗っ取っている作品なんですよね。目利きはそこをちゃんと見ていると。そう、一見デタラメに見えるものにも歴史がある。それを踏まえてやってるから評価につながる。ただ好きなようにデタラメに見たらいいというものではない。でも我が国の美術教育はそこを全然教えない。実技ばっかりやってるから、技術と感覚だけで芸術が成り立ってると思わされている。歴史上継承されてきた流れがあってっていうのを教えて、その上で新しくどうやっていくかっていうのをきちんと考えなければいけない。それをしないのが今の日本の教育なんです。例えば和歌には本歌取りがあって、万葉集から古今集への写しが今も脈々とつながっていて、世界に誇るポエムとなっている。日本画も風神雷神図は俵屋宗達の屏風図が有名ですよね。でも宗達だけじゃなくて、緒方光琳や酒井抱一など多くの画家によって模写されてきました。だからたくさんの過去の作品を見て学ぶこと、ああこういうことをやったからこれが出たんだなっていうのが分かってくると、一見デタラメにも見える作品のその世界が分かってきます。すべての芸術は写しなんだということを知っていたら、東京オリンピックのロゴマークだってあんなに大騒ぎするってことはなかったです。自分がいかに日々の誰かの真似をして生きてるかを自覚していない人らが他人をすぐに攻撃したがるので、これは恥ずべきものです。道井さん、ここまででいかがでしょうか。
そうですね、今まで絵を見るときにセンスとか知識とかっていうものが必要だってすごく思い込んでしまってたのかなと思いました。
そう、だからそういうね、我々がね、実際本当はね必要な学びというものを受け取っていない。なのでそういう学びの場を作ろうと思います。皆さん一度に集まって美術館に行って、そこでその絵を見ながら解説するというのが一番なんですけども、まだ一度に集まるってことがなかなか難しい時期でもあるので、まずはオンラインで基礎的な絵を見る技術というものをレクチャーしたいと思います。その上でもしご都合の合う方は、7月に京都京セラ美術館で開催される上村松蓮さんの絵を見て、実際の絵から何を解読していくかってことをお話ししたいと思います。
先生、これにオンライン講座に参加すると、例えば目利きって言われている人の目っていうのはどういう点を見ているのかとか、プロの人って絵をどういうふうに見ているのかっていうことがちょっと分かり始めるって考えていいですか。
そう、分かり始めます。プロの目利き画商たちがどういうふうに絵を見ているのかってことの必要な情報はその場で全てお伝えします。それを学んでから美術館に行ったら、もう美術館の面白さが全く変わると思います。
あ、なるほど。今までだったらね、私いやなんかこの絵好きやなと思ったら作者のことをちょっと調べてみたりぐらいまではしてたんだけれども、そういう鑑賞のテクニックっていうのを持っていなかったので、好きやなでちょっと作者を調べるでずっと止まっていたから、そこからもうちょっと進めることができるっていうことですね。まあ、私はすごく学んだ時にどうしても自分のその暮らしの中とかに取り入れて、自分がこう歩いていく道になんかそれを役立てたいってどうしても思う方なんですよね。 だから学んだらなんかそれを活用していきたいし、なんか一日の中で自分がそういう学びに触れたことによって新しいなんか芽生えていくものがあったりっていうことがすごくこう期待したいなと思ってるんですけれども、そういうことにつながっていきます？
そう、100冊の自己啓発本を読むとか、100冊のスピリチュアル系の本を読むとか、100冊の占いの本を読むよりはるかに多くの明日に役立つ技術というのが手に入りますね。そしてなおかつ世界の素晴らしい一流の偉大なる芸術を見て共に感動することができるというものなんです。
おお、先生、オンライン講座ということは、じゃあフェイスブックでグループをっていうことですか？
そうですね、限定された秘密のグループの中で事前に学習用の教材を作りますので、それを見ていただいて、そこから感想を皆さんにいただくと。で、その感想に対して私がお返事を書くという形になっていきます。学びの情報としては、多分10分ぐらいの音声もしくは動画が2本ないしは3本っていうものなので、それを見られる期間であれば大丈夫です。ただ、早く始めていただいた方が早く、たくさん学びは受け取れると思います。そして上村翔園さん、京セラ美術館の上村翔園さんが7月の17日からですので、7月の17日に京都に来れる方はそこで実際の絵を見ながら解説もしていきます。詳細はまたそこのサイトに書いておきますので、ぜひご参加ください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。